ヨハネ福音書をずっと学んでまいりましたけれども、今日でヨハネ福音書は最後になります。そして、来週から12月になりまして、クリスマスの伝道礼拝を行いたいと考えております。それで、ちょうど気によく、終わることができると思っております。今日は先ほど読みました21章の20節以下を読みたいと思いますけれども、ペテロが振り向くとこういうふうに書いてありますが、この21章は前にもお話しいたしましたけれども、後から付け加えられた一章であります。もともとは20章で終わることになっておりまして、で20章の30、31節に後書きと私たちが言っていいような短いまとめの言葉が書かれております。そこで一旦はもう終わりだとこういうふうに考えたんですけれども、もう一章が、この21章が付け加えられたわけであります。で、この21章は一体どういう書物なのかとこういうふうに言いますと、イエス様が復活したということを教える一章ではなくて、復活した後イエス様がペテロ、またイエス・キリストを信ずる教会のですね、あるべき姿を教えようとしていると、そういう一章ではないかとこう思っております。それはペテロを通してイエス様は復活したイエス・キリストを信ずるのペテロと、そしてその後の教会と、その基本的な在り方を、教えているところだとこう言ってよいと思います。実はペテロは皆様よくご存知のように、イエス・キリストのためであれば私は命を捨てても構わないんだと、こういうふうに、最後の晩餐の席で、語ったわけでありますけれども、その時にイエス様は、しかしあなたは私を三度知らないと言うんだぞとこういうふうにおっしゃったわけなんです。で、その通り、ペテロはイエス様が捕らえられた時に、また裁判を受けている時に、三度知らないとこう言ってしまったわけなんですが、このペテロをイエス・キリストがこのもう一度群れの指導者として回復させているところ、それが21章の先週見たところ15節以下であります。で、この時イエス様はペテロの信仰を回復させて、そしてあなたは若い時には自分で帯を締めて行きたいところへ行っていた、しかし年を取ると両手を伸ばして他の人に帯を締められ、行きたくないところへ連れて行かれる。ペテロがどのような死に方で神の栄光を表すようになるかを示そうとして、イエスはこう言われたのである。あの時にはイエス・キリストのために命を捨てるということができなかったんですけれども、イエス様ご自身がここではお前が本当に願っていた通り、その死によって神の栄光を表すものになるんだぞとこうおっしゃったのであります。で、これはペテロにとっては本望だと思います。あの時はできなかったけれども、今度はそのように自分の人生をイエス・キリストに捧げることができるのかと思った時に、これこそ本望だとこう思ったんだと思います。で、この意味で、ペテロは自分でも思っていなかったことを通して、自分の願っている通りの生き方をイエス様によって、用意されたんだということでありまして、やっぱり自分の人生も自分では思い通りにはならないけれども、キリストのために本当に願っているところをイエス様はちゃんと用意してくださる方なんだなということも私たちは教えられる思いがいたします。自分では決められない先々の人生でありますけれども、イエス様によって用意された自分の生き方をちゃんと生きていくことが 大切なんだなということが、また用意されているんだということを教えられる思いがいたします。で、イエス様は19節で、先週見た最後のところでありますけれども、ペテロに私に従いなさいと言われた。私に従いなさい、私に従うのであれば神の栄光を表す生き方、その終わり方ができるとイエス様はおっしゃったのであります。私に従いなさい。そして今日のところでありますけれども、20節、ペトロが振り向くとイエスの愛しておられた弟子がついてくるのが見えた。これ意味がありまして、イエスの愛しておられた弟子がついてくるのが見えた。ついてくるというのは、後をちゃんと従っているのが見えたというわけ。ちゃんと従ってきたわけ、ペテロ、この愛する弟子がね。ということはイエスに従っている弟子ということなのであります。説明書きありませんけれども、そうここ書いているわけなのであります。で、このイエスの愛しておられた弟子、一体これ誰のことなのかと言いますと、ヨハネ福音書に何度も出てくるんですけれども、はっきりと名前は教えられておりませんけれども、今日読みました24節のところを見ますと、これらのことについて証しをし、それを書いたのはこの弟子である。すなわちイエスの愛しておられた弟子がこのヨハネ福音書を書いたんだと、こういうふうに記しておりまして、これおそらく福音書を書いたヨハネであろうというふうに伝統的に考えられております。全部一章一節から今日の21章の25節まで全部ヨハネが書いたのかと言いますと、もうそうではなくて、ヨハネの弟子たちが書き加えたりしたところも確かにあることは、読んできますとその通りでありますけれども、主なところはやっぱりこのヨハネがですね、自分で語り、そして書いたのであります。大変面白いなと思いますのは、20節に見ますと、この弟子はあの夕食の時イエスの胸元に寄りかかったまま、主を裏切るのは誰ですかとイエス様に聞いたのであります。それがこの愛する弟子なんです。私を裏切る者がこの中にいるんだとイエス様が最後の晩餐での席で言いますと、ペテロがびっくりして、で目で合図をして、このヨハネに一体誰かそれ聞いてくれと、でイエス様の胸元に寄りかかって、このイエス様の愛する弟子ヨハネが主を裏切るのは誰なんですかというふうに聞いたのであります。すると、私がパンを浸して与えるものがと、こう謎めいた答えをイエス様がまなさったのであります。主を裏切るのは誰ですかと聞いたんだと、この弟子が、と一体誰が裏切ったのかと、もちろんユダなんだということもできますけれども、他の弟子もみんなイエス様を捨ててですね、まあ、去っていったのであります。一時的でありますけれども、この愛する弟子も復活の日の朝のことを考えますと、女たちが墓が空なんですというふうに語りますと、ペテロと一緒にこの愛する弟子は走って墓まで行ったと、こう書かれております。で、何が起こったのかわからないと言ってこう帰っていったというふうに書かれておりまして、やはりこのヨハネもイエス様が亡くなった時で復活なさった時に一体何が起こったのかはさっぱりわからなかったという意味で、イエス様を見失った、イエス様に対して無理解であった、 そういう弟子なのであります。ですから、誰が一体裏切るんですかと、こういうふうに、ヨハネは聞いたんですけれども、実は誰もがイエス様を見失ったのであります。で、この復活の出来事が起こる前まではペテロも自信満々でした、ね、ヨハネとこのヤコブ兄弟ですけれども、この二人も自信満々でして、イエス様に、あなたが栄光を受けになるときに私を右に、もう一人を左にね、ぜひ置いてくださいと、というふうにこのヨハネも兄弟ヤコブもイエス様に願っておりました。で、イエス様は、あなた方は私に何を願っているのか自分でも分かっていないというふうに小言をおっしゃったのであります。実はみんなもう自分は大丈夫だと、イエス様のことももうよく分かっていると、こういうふうに思ったのであります。それゆえイエス様を見失ったのでありますけれども、復活なさったイエス様とペトロに対するイエス様と、その姿を見ているときにペトロ自身もですね、実は私はイエス様のことが分かんなかったんだ、実は私自身も自分のことが分からないんだと、私を知っているのはイエス様あなたです、だから私があなたを愛していることはあなたご自身がご存知なんですと、自信たっぷりに自分についてもイエス様について語ることができなくなったときに、自分についても分かんない、イエス様についてもまだ分かんないことがたくさんあるんだということが分かったときに、ある意味ではイエス様に従うものになれたのであります。ある意味でイエス様が本当の救い主だと、私たちにはもう理解し尽くすことができない、捉え尽くすことができない、本当にこの私を救ってくださるイエス・キリストこそ、この方こそ誠の救い主なんだということが分かったのであります。で、その後特に使徒言行録などを見ていきますと、もう思いもよらないことが復活のイエス・キリストによって次々とこの地上で特に教会の中で起こっていったのであります。で、そういうことをヨハネもペテロも弟子たちも見て聞いて受け入れて、ますますイエス・キリストに従うものになっていったのであります。分かったと思ったところで見失い、自分は何も知らないと思ったところで本当の自分とイエス・キリストが救い主であるということが分かると、大変面白いことではないかと思っております。主よ裏切るのは誰ですかとこう言った人、この人がヨハネがついてくるのが見えたのであります。それで21節、ペトロは彼を見て、主よこの人はどうなるのでしょうかと言った。この人はどうなんですかというのは、ペトロ自身は殉教によってその死によって神の栄光を表すんだとイエス様に言われましたから、で、私に従うってことはそういうことなんだとこういうふうにイエス様から言われましたので、振り向いて、あ、ヨハネだ、お、先生あのヨハネはどうなんですかってこういうふうに聞いたのであります。自分はこうだけどヨハネは、すると22節イエスは言われた、私の来る時まで彼が生きていることを私が望んだとしてもあなたに何の関係があるか、あなたは私に従いなさい、たとえ私が来る時まで彼が生きているということを、たとえ私がそう望んだとしてもですね、ペテロあなたに何の関係があるか、そのヨハネがどうなるかということとは全く関係なく、ね、あなたは私に従いなさいよとこういうふうにイエス様がおっしゃったのであります。まあ言ってみれば、 ヨハネのことは気にしなくていいんだと。ヨハネがどうなるかは、ね、ヨハネについての私の思うところ、神様の思うところがこのヨハネにおいて実現するんだけれども、それはあなたには関係のないことなんだから、あなたは私に従いなさい、これでいいんだからというふうにイエス様はおっしゃったのであります。比べちゃいけないんだと、比べない方がいいんだ、いや比べることなどとてもできないんだ、私はただただイエス様を愛している、そのことだけイエス様ご存知ですよねというペテロは精神見たように言ったつもりなんですけども、ついですねイエス様に従ってくるヨハネを見て、この人はってこう聞いてしまったわけなんです。まあ私たちにはそういう点があるんだなということを本当に思わされるところでありますけれども、でイエス様はこういうふうに言ったことを聞いて、23節でありますけれども、それでこの弟子は死なないという噂が兄弟たちの間に広まった。イエス様のおっしゃったことが分からなかったんですよね、本当には。で誤解をしまして、間違って理解をしまして、この弟子ヨハネは死なないという噂が兄弟の間に、まあ、広まったのであります。これ噂と書いてありますからね、間違った噂なんです。死なないんだという間違った噂がねこう広まったわけで、これやっぱり訂正しなきゃいけないと。で本当にヨハネはもうこの21章が書かれた時には死んでいたんじゃないかと言われております。で噂がね広まっておりまして、ヨハネは死なないんだ死なないんだ、イエス様が来るまでね死なないんだと、再臨なさるまでイエス、ヨハネは死なないことにどうもなってるらしい、そういうふうにイエス様が最後おっしゃったらしいっていうふうに広まっていましたので、ヨハネが死んだってことで一体どうなってるんだってこういうふうに思う人たちもいたはずなんですけれども、本当のところはヨハネは死なないと言ったんじゃないんだと。23節で再びイエス様の言葉が繰り返されておりますけれども、しかしイエスは彼は死なないと言われたのではない、ただ私の来る時まで彼が生きていることを私が望んだとしても、あなたにペトロに何の関係があるのかと言われただけなんだと。先ほど言いましたようにヨハネの終わり方については神様が思う通りになるんだから、私が思う通りになるんだから、ペテロあなたはヨハネのことを気にしなくていいんだから、とただそれだけを言いたかったのであります。人の噂っていうのはイエス様と、ね、復活して、ああ復活したイエス様は素晴らしい、本当にこの方が救い主だとこう喜んで受け入れたという大切な時でありますけれどもね、それでも誤解して噂が広まるということがあるんですよね。これが地上の教会じゃないかと思います。でヨハネはじゃあどうなったんですかということなんですけれども、ヨハネ福音書は新約聖書の中でも一番最後に書かれたのであろうと、紀元95年ぐらいに書かれたんじゃないだろうかと。すなわちヨハネは100歳ぐらいまでどうも生きたらしいんです。100歳ぐらいまでね。でヨハネの黙示録も書きまして、このヨハネの黙示録の最初のところを見ますと、ヨハネ黙示録の一章の一節を見ますとこう書かれております。イエス・キリストの黙示、この黙示はすぐにも起こるはずのことを神がそのしもべたちに示すためキリストにお与えになり、そしてキリストがその天使を送ってしもべヨハネにお伝えになったものである。ヨハネは神の言葉とイエス・キリストの証、すなわち自分の見たすべてのことを証しをしたんだと。で9節を見ますと、私はあなた方の兄弟であり 共にイエスと結ばれて、その苦難、支配、忍耐に預かっているヨハネである。私は神の言葉とイエスの証のゆえに、パトモスと呼ばれる島にいたんだ。ある死の日のこと、私は霊に満たされていたが、と言って、ヨハネ福音、黙示録がずっと書かれるわけなのであります。で、ヨハネはパトモスという島で、捕らえられていたんじゃないか、とこういうふうに言われております。まあ、100歳までずっと生きて、ヨハネ福音書を書いて、で、ヨハネ黙示録。これも、ヨハネが生きているときに、主なところをも書いたようなのであります。ペテロはローマで、逆さ十字形家系にあって殉教をすると。イエス様の愛しておられたっていうこのヨハネはずっと生き続けて長生きをして100歳ぐらいまでずっと生きるわけです。同じ人であってもその働きの方法、またどれだけ生きてどのようにイエス・キリストを証しして死んでいくのかってことは違っているのであります。で、先ほどもちょっとお話ししましたけれども、その兄弟ヤコブがいるってことを先週も見ました。兄弟であり、そして、まだ何もわからない時に二人のうち一人を右側に、もう一人を左側にぜひ置いてくださいとこう願ったヤコブとヨハネ兄弟なんですけれども、その兄弟のヤコブはどうなったのかと言いますと、実はペトロよりも早く、ペトロよりも早く殉教したのであります。使徒言行録の12章新約聖書の236ページでありますけれども、使徒言行録12章新約聖書の236ページでありますけれども、12章の1節以下にこう書かれております。その頃ヘロデ王は教会のある人々に迫害の手を伸ばし、ヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺した。そしてこれがユダヤ人に喜ばれるのを見て、さらにペテロをも捕らえようとした。それは叙光祭の時期であった。ヘロデはペトロを捕らえて牢に入れ、4人一組の兵士4人組に引き渡して監視させた。杉越祭の後で民衆の前に引き出すつもりであった。兄弟のヤコブはヘロデの手で殺されたわけです。それを見てユダヤ人たちが喜んだので、じゃあもう一人と言ってペテロも捕らえて、これも殺すつもりであったんですが、使徒言行録の12章の6節以下を見ると、御使いの手でペテロはこう解放されるわけなんです。ヤコブは十二使徒でありましたけれども、早い時期にやはり殉教をすることを通して神様の栄光を表したのであります。兄弟のヤコブはずっと100歳まで生きたわけなんです。ヨハネ福音書を見ますと、ペテロとこのヨハネ、誰が裏切るのか聞いてくれ、そこで2人登場、仲良く登場します。復活の朝も、ね、女の弟子たちから墓が空なんですって言った時に、ペテロとこのヨハネが一緒に走って墓に行ったんだと。で、今日のここでもペテロとヨハネ、ヤコブは殉教し、ペテロも殉教し、俺だけこんなに長生きをしたのかというふうに思ったかもわかりません。でもイエス様はペテロに、たとえ、そうであったとしても、それはあなたに何の関係があるのか、あなたは私に従いなさい、本当に大切なのは私に従うことなんだと、こうイエス様はペテロにも繰り返し教えたのであります。 で、ヤコブ、ヨハネは一体どのような働きをしたのかということでありますけれども、ヨハネ福音書の21章に戻りますが、ヨハネ福音書の21章の24節、これ2度目の後書きでありますけれども、ね、2度目の後書き、20章の30節で後書きを書いて21章付け加えましたから、もう一度後書きが書かれたのでありますが、21章の4節、これらのことについて証しをし、それを書いたのはこの弟子である。私たちは彼の証しが真実であることを知っている。日本語ではよくわからないんですけれども、これらのことについて証しをし、証しをしたのはというふうに書いてあるんですが、これ大変有名な箇所なんですけれども、今証しをし続けているのはという意味なんです。ギリシャ語ではね、日本語ではこれらのことについて証しをしとしかこう訳してないんですけども、ギリシャ語ですとこれらのことについて今証しをし続けているのは、今も証しをし続けているのはこの弟子なんだということなのであります。で、ヨハネは長く生きまして、でヨハネ福音書を書いて、そして100歳ぐらいに亡くなったのであろうというふうに言われておりますけれども、死んでもなおこのヨハネ福音書を通してこのイエス様が愛したヨハネはずっと証しをし続けているんだと書いているわけなんです。で、これがヨハネのペテロと比べてのですね、いうところのヨハネの役割だったんですよね。ペテロは殉教すると、ヨハネは長く生きてこの福音書を書いて、この福音書を通してイエス・キリストこそ誠に救い主なんだということをずっと証しし続けているわけなんです。もちろんヨハネが証ししているんではありませんけれども、ヨハネ福音書を通して聖霊がこの福音書を用いて神の言葉として私たちにずっとヨハネが証しをし続けている、そういう人としてイエス・キリストに用いられているのであります。これはこれで本当に私たちにとってもこのヨハネの長寿が生かされていると言っていいのではないかと思います。で、25節でありますが、イエスのなさったことはこの他にもまだたくさんある。実はヨハネ福音書に書いてあることはわずかなことなんだと、本当によりによって、ね、えりすぐった一部のことが書かれているだけなんだというんです。イエスのなさったことはこの他にもまだたくさんある。私は思う、その一つ一つを書くならば世界もその書かれた書物を収めきれないであろう。一つ一つのことをね、一々書いていけば、イエス様のなさったことを教えたことはもうこの世界も収めきれないほどたくさんあるんだと。これ何を言いたいのかと言いますと、それほどイエス・キリストとそのなさったことを教えたこととは偉大であって、私たち理解し尽くすことができないほど尊いものなんだということを教えたいわけなんです。ああ、イエス様2000年前に書ききれないことをなさったのかって。でもこれヨハネ福音書についてだけではなくて、このヨハネ福音書を通してイエス・キリストを救い主だと信じた私たち一人一人のことを考えてみますと、例えば今井進にイエス様がなさってくださったこと、救い主としてしてくださったこと、これを考えてきますとね、やっぱり言葉で書いて書ききれるようなことではなくて、本当に もういくつもの何冊ものの書物が書けるほど私に対してイエス・キリストは恵み深く会ってくださったと思っております。で、皆様も一人一人自分とイエス・キリストの関係ということを考えていきますと、とても書ききれることは文章に書くことはできないほど豊かで、ね、恵み深く尽くすことのできない祝福があると思うのであります。で、これもイエス・キリストは生きて働くお方でありますから、復活なさって教会の頭として、いらっしゃるお方でありますから、このヨハネ以降イエス・キリストが教会になさったことも、私たち一人一人になさったことも、実はイエス・キリストの恵みであります、御業であります。それがずっとこの世の中で今に至るまで続いているのであります。そう考えますと、イエス様のなさったことを教えたことはこの世に満ち満ちておりまして、とても人の手で、ね、理解尽くす、捉え尽くすことのできる、そんなちっぽけなものではないと思うのであります。なんといってもイエス・キリストを通して私たちは神様と、その神様の御心を一人一人に教えられているわけだからであります。ヨハネ福音書の最初のところを読みますと、こう書かれております。一章の14節、ヨハネ福音書の一章の14節、新約聖書の163ページでありますが、一章の14節、言葉は肉となって私たちの間に宿られた、私たちはその栄光を見た、それは父の独り子としての栄光であって、恵みと真理とに満ちていた。17節、律法はモーセを通して与えられたが、恵みと真理はイエス・キリストを通して現れたからである。未だかつて神を見た者はいない、父の懐にいる独り子である神、この方が神を示されたのである。イエス・キリストを知ることは、私を見た者は父を見たのであるとイエス様もおっしゃいましたけれども、イエス・キリストを知ることによって父なる神様の懐、ね、御心を知ることが許されたのであります。その御心は恵みと真理に満ちているものであります。それがヨハネ福音書を通して明らかにされ、世の教会の歴史を通して明らかにされ、私たち一人一人のキリスト者としての生涯の中で明らかにされているのであります。イエス様はこのヨハネ福音書の中で、私は復活であり命であるとおっしゃいました。私は復活であり命である、これはヨハネ福音書の中でも最も大切な御言葉ではないかと思います。ペテロは殉教いたしました。それより早くヤコブはも殉教いたしました。ヨハネは100歳まで生きたようであります。しかし殉教したヤコブもヨハネも、ヤコブもペテロも、長生きをしたヨハネも、イエス様を受け入れた時からキリストの命、復活の命にずっと生きていたのであります。で、それぞれイエス・キリストがこの時だとお決めになった時に、その終わり方をして天に召されていったのでありますけれども、生きている時も天に召される時も等しく永遠の命、神様イエス・キリストの復活の命に生きているのであります。それは死によって妨げられるものでありませんね。死はイエス・キリストの命の前では本当に力がない無力なのであります。で、私たちは必ず死にます。死は罪の結果であると聖書も教えております。しかし私たちは罪の結果としての死ではなくて、キリストを信じた時から永遠の命に生きたものであり、 私たちは死ぬ時もしかしの永遠の命に生きていて死を迎えるのであります。そして約束された通り神の御国に挙げられるのであります。こう考えてきますと、聖書が教えるキリストの命の前では私たち一人一人が受ける死というのは本当の意味ではもう死ではなくなっているのであります。そういう永遠の命に今生かされているのであります。そのことをヨハネは証しをしましたし、そのことを信じて私たちも今永遠の命に生きているのであります。そのことを全ての方たちに喜んで堂々と伝えていきたいと、そう思うのであります。お祈りをいたします。